皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい。
朝日の始まり方よ。
ずらしでございます。はい。今回ですけども、アンケートを取りました。
はい。
ルンバなどのお掃除ロボットを使ったことがあるないでアンケートを取ったわけなんですけど、うんうん、これね、一回ルイタンさんにね、このネタがないよって言って、ちょっとどんなアンケートネタをって聞いてみたら、
うん、
帰ってきたのが、ルンバ作ったことあるでいいんじゃないですかって。
そうそうそう。
これ何これ何
いや、それね、元ネタあるんだよ。
元ネタが、はい、はい。
そうね、言われた時に、僕ルーチェツインクルリンクのアンリルーチェっていうラジオ聞いてましてね。
はいはいはい。
そのラジオでメンバーの誕生日イベント会をやっててね。
はいはいはい。
そのメンバーがルンバが欲しいって言って、
ああ、
それを聞いてメンバー全員でルンバを作ったんですよ。
ちょっとわかんない。工業系の人かなんかの集まりなんですか？
うん、そういうわけじゃないんだけど、
ええ、
ルンバを手作りしようって話になって、
はいはいはい。
で、作った時に、私たちみんなルンバ作ったことあるからね、みたいなことを言って、それで公式さんが悪ふざけで、アンケートを取って、
うん、
あるに 5% 入ってたっていう。
何それ。
うん。まあ、ただの段ボールでね、ぽいのを作っただけなんだけど、
ね、形、ルンバの形をした何かをね、うん、作ったっていう。
そうそうそう、
うん。手作りでね、手作りプレゼントっていう、うん、ルンバですって言って、こうやって。
そうそうそう。
わけなんですね。
急に言われたから、急に言われたから、そんなのしか思いつかんかったのよ。
それはちょっと来ないな、うちはなしが多いだろうな。
うん。
もうね。
ってことで、あとちょっと改変しまして、ルンバなどお掃除ロボットを使ったことがあるかないかで、
妥当です。
改変させていただきました。
はい、
こちら22票届きまして、
はい、
あるが 14%、ない 86% でございます。
少ないね。
つまり、まあ、ルンバ、うちは汚いからルンバは使えねみたいなとこもあるかもしれないね。
ああ、うん、まあそもそも高いってのもあるかもしれないしね。
まあまあ、うちはもうまさにそれで、もうちょっと足の踏み場がないんで、ルンバはもう困る。迷子になると思います。
うんうんうん。
皆さんの家はお綺麗ですか？
汚いですよ。
うん。
ああ、やっぱルンバどころじゃない。
そうだね。ルンバどころが単語も無理だね。
ルンバ単語。踊りの話じゃないです。部屋でルンバ踊れるかじゃないんです。
ああ、そっか、
。
踊れるかって言ったら踊れるかもしれないけど。
ああ、振りコピー的なもん、
そうだね。
DVD 見ながら。
うん。
振りコピーして。
まあ一応、うちの親の部屋にはルンバあるけど、俺は使ってないから。
家にはあることあるんですね。
うん。使ってる、親は。
お掃除ロボット。
うん。とりあえず俺はなしに言えたけどね。
なし
で。
あ、はいはいはい、
うん。
まあ、ない。ほとんどがルンバはまあ、まだ持ってないのかな、みんなな。
うん。
ちょっと高いか。
まあ、まだみんなフォークダンスぐらいでしょ、みんな。
踊りが追いついてないと。
うん、そうだね。ルンバはちょっとレベル高そうだから。
ルンバはレベルが高いと。ルン、まあ、お掃除ロボットの話なんですけどね。ちゃんと書いてるからね。うん。ルンバ踊ったことあるじゃないから、うん、このアンケート。
うん、うん、まあまあ。だとしたら、あるな、なんか、あるもだいぶ少なそうだよね。
ある踊ったことあるな。少数。
うん。
まあ、そう。
どれがルンバなのかもわからんかもしれないから。
ちょっとダンス踊りのね、そう、カテゴリーがわかんないっていう。
うん。俺もよくわかんないもん、ルンバと。
本当に必修科目で踊りをしたことがない人たちですからね、この世代って。
ああ、そっか、そうだね。
そうじゃないですか。うん。
うん、確かにダンスは、ないね、授業で。
ダンスが必修科目になってる？もう、今もあるのかな？
あるんじゃない？
ねえ、昔、うん、それ必修科目だって言われて、うそーって思いながらね。うん、
いや、今の時代は必要でしょ、ダンス。
ダンス必要なの？
うん。TikTok とかさ。
ああ、確かにね、うん。バズるために。
そうそう、あるから。
ああ、まあまあまあ、そんなね、ことを思いつつですけども。うん、ねえ、こんな感じで、ちょっと今回もやっていきましょう。
はい。
はい。
別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね、略して
別ラジオ。
はい、ということで、ございまして、まあ、まずメールが来てるんでそっちを先読んどこうかなと思ってるんですけど、
はいはい、
なんか、事前に送ったの どっちか読んだりします？
読みます、う
ん、昨日のうちにちょっと送ったんですけど、
今読むの恥ずかしいな。
じゃあどのタイミングならいいんだよ。
それを決めるのはお前だぜ。
そうだよ。
じゃあ僕
作家だろ。
じゃあ読みますよ。読みますよ。
読む
んだ。 自分で産むんや。
キャプテンじゃねえ。
もう
キャプテンじゃねえの。
ハマハマさんからいただきました。
何そういう読む？
そう読む読む
そういう読む。
そういう読む。
読むか読まないかじゃなくて誰が読みますかの読むの。
じゃあ普通おたじゃあハマハマさんの普通おたを誰か読んでください。
そこは指示してよ。
じゃあ
作家よ。
じゃあシグさん読んでください。
はい。それをやるのは打ち合わせだろ。
じゃあまあそれね、そういうのもね、
はい、ね、うん、読みますよ、
はい、
読みますよ、
は
い、じゃあ浜浜さんからです。はい、はい、別ラジの皆さん、別ラジパップ、
別ラジパップ、
ですって。アキロさん、アニスパで採用されたことがあるんですか。あるんですか。
あるんですよ。
で、先日エレガントさんのツイッターで見てきました。
エレガント
さん、アキロさんってめちゃくちゃすごい人だったんですね。今までは焼き鳥の人という人印象でしたが、今後は認識を改めなくてはと思いました。皆さんは認識を改めなくてはと思ったことはありますか。
あ、
なるほどな。
でもアニスパ、
読まれたんや。
一回だけ天宮そらさんゲスト会の時にちょっと僕天宮そらさん好きだったんで。
あ、そうだった。
顔が
可愛いもんな。
まあまあ、もともとそのトライセール結成する前からなんかこうトライアングルハーモニーって番組を A&G でやってて、そっからもうずっと聞いてて、うん、面白いなって思いながら。
あ、そうなんだ、
うん、そうなんだ。へ
え、割とそういう。
秋広ってエロ目線以外で女性声優を見れることがある
ねえ、そこにびっくりしたわ。
いや、僕はもうあのミュージックレイン大好き芸人。
ああ、そうだね、
芸人なんで芸人リスナーなんで本当スフィアとめちゃくちゃ追いかけてたんで、
う
ん
う
ん、
そうだね、俺はもうスフィアに止まったからな。
もう俺はご飯食べた直後だって普通にお便りを噛み倒したのが恥ずかしくて仕方が、
うん、なるべく切れるだけ切れます。
いいよ、
しょうがないね。
入れなくていいよ。
入れなくていいですか。
いいよいいよ、
うん、入れなくていいよ。
読むんだってなってね、もうちょっとちゃんと用意しとけよ。
ね、
思ってはまあその、まあ、アニスパで読まれて一回ステッカーもらったことはあるっていう話なんですけど。
あ、そうなの、ね、
すごいね。
いや、もうそんな、うん、大したことないです。一、うん、回だけなんで。
いやいや、エレガントさん
読まれてるやつすごいよ。ねえ、エレガントさん。
エレガント
さんすごい。
秋広さん、エレガントさん、秋広さんすごいなんか名前呼びが全然もうばらけてて。
エレガント秋広さんすごいよ。
すごい、
まあね、エレガント秋広さんや。
っていうことで、まあまあアニスパの話もね、ちょっとしときたいなみたいなのはちょっとあるんですけどね。なんか一回だけ復活してやってた。
実はね、僕まだ聞いてないんですよ。
あら。
おう、なんか YouTube に上がってますよね。
YouTube に上がってます。
あ、そうそう、上がってるから今度聞こうと思って。
うん。限定配信じゃなかった？大丈夫かな？
んいや、なんかそのね、表示されてた気がするけど。
ずっと、
うん、俺も昨日見た時表示あった気がする。
ああ、なるほど。
う
ん、
まあ、あれ1週間とかあったらギリギリ間に合うかな。
あ、そうね。
まあアニスパも懐かしいななんて思いながらね、
う
ん、
ねえ、
そういうラジオの話もしていけたらと思うんですけど、まあちょっと認識改めなくて、あの話はちょっと本編でちょっとこの後ちょっと喋っていこうかなと思ってます。
あ、ここだけ言うのね。
ここだけもうメールだけ読むだけ読んで、じゃあ、うん、ここでオープニングは終了ということで。
あ、そう、なるほど。
なんかまあそんな感じで今回よろしくお願いします。
お願いします。
はい、アキヒロと
シグの
別ラジ。ということで改めましてパーソナリティアキヒロです。
マンスリーのシグです。
はい、はいどうも、ニャンコスターことルイタンです。
あ、まだ引っ張るんだ。
あ、インポスターニャンコスターの話。
うん、インポスターニャンコスターで、ね、ライムスターアイドルマスター
って、ね、ライムマスターアイドルマスター、うん、はいはいはいはいね、ラッツ&スターってね、
うん、そうそうそう、
いろんなスターがねいるわけなんですけど、
夢でもし会えたらっつってね、
うん、夢で、はい、そんな、まあ、別らしいねえアマンガス部の話もね、
これでした。
え、ないない、
さっきから気になったけど、お前喉どうした。
喉ね、本調子じゃない。なんだろう、
なに、喉かきあんた。
噛み倒した後に言うのもなんだけど、うん、どうしたの。
なんか急に柄っぽくなってる。
水飲んで、水、うん、水飲んで、
うん、
うん、
そう聞いてるみんなね、水をちゃんと飲みながら聞かないとね、熱中症になっちゃうから。
そうそう、熱中症対策。
まあまあ、
うん、もう涼しくなってきたよ。
俺も綾鷹の抹茶ラテ飲みながらね、うん、やってるから。
抹茶ラテね、
あ、
美味しいよね。
美味しいですね。いやこれもう絶対もうなんかすごい雑談でもう30分40分いけそうだなって思いながら。
じゃあ本題いきます。
どこから
そういう番組や。
本題というかいろいろ喋りたいトピックはあるんですよね。
そうね、
正直
多いね。
このえ
その前にさ、はいはい、メールの回答じゃないの、
メールの回答先、うん、浜浜さんがちょっとムズムズしてそうですね、
うん、そりゃそうでしょ、
普通に考えて自分がアニスパでマウント取るって言ってんだから早くマウント取ってください、
う
ん、
認識改めなくてはと思ったことありますかっていう話ですけども、
そうね、
議論や議論や、
そっちやろ、
でもこれが本編ですか、
うん、
いや僕がもうすごいすごくないはもう置いといてください、そんな大したことないですから、って話なんで、
まあ、なんかより性格の悪い言い方、
すごいですね、自分をヒゲしてるだけですから本当に、
いやそうね、映画さんはそんなに別にすごいわけじゃないから ね、
すごいわけじゃない、
うん、
一時的なあれですか、
うん、
認識改めなくてはっていう、もう僕はちょっとあるんですけど、
うん、
これちょっとあのどこまでこう上積み部分だけを救うべきかなっていうちょっとねディープな話というかあれなんですけど、
ここぐらいの気持ちで、
それあの、うん、ちょっとやんわり言いますよ、あの、
うん、
ま、とある声優さんが、うん、エロゲーで似た声の人がいてっていう話で、それを知らずに表名義裏名義っていうのも変な話ですけど、まあそのうん、表の声優さんとして、興味あった人が実はあの裏でもうこういう活動しててみたいなのがつながった時になんかこう好感が持てるというか、もっとあのあ応援したくなったなみたいな感じで認識を改めたっていうのはありますよね、
うん、
これは
いいんじゃない、
うん、これどこまで触れたらいいのかなっては思いつつ、
うん、いやだから今こんな反応なのよ俺、
あ触れづらい、
うん、みんなそう
、うん、
ここでねそれ分かる分かるってやつはねやべえよ、うん、気持ちは分からんでもないけど、
あ OK です OK です、
新しいの買いな認識を改めな、
イヤホンの認識をね改めなきゃいけない、
うん、機器の認識をさ、
認識がねちょっとね接触が悪くなってきてるっていうね、うん、
うん、
話な
ん、俺は声ですね、
ああなるほどなるほど、
どういうことやうまくもないし、
うん、ごめんなうまいかと思ったわけ
うまく
はなかった、ちょっとその認識を改めた方がいいかもしれない、
なそうかすまんかった、それはすまんかった、
うん、それ改めた方がいいと思う、
うん、
なるほど、
なんだろうな、なんかあるかな、
うんうん、
ああ俺はあれだな、
うん、
まあよく言ってるアイドルの話だけどさ、
はいはい、
僕はもともとアイドルってものをバカにしてた人間なんですよ、
へ
え、うん、アイドルなんて別にまあ踊って顔可愛くて踊って歌ってりゃチヤホヤされるだけだろうぐらいの気持ちで見てたんだけど、
うん、
まあ「アイカツ」っていうね作品ハマってね、
うん、
友達にライブに連れて帰って見たら、うん、すげえかっけえってことに気づいて、そこでめっちゃ認識を改めた感もある、
ね、
うん、
正しい認識の改め方や、
なるほど、ね、
だろ、
うん、
これうまいやろ、
うん、それうまい、これはうまい、
よし勝った勝った
勝った勝ったこれ勝敗を決めるやつだってエピソードトークでこれマウント、
うん、映画の時は勝ってる、
ああ、うん、なるほどね、
よかった、
もっと強烈な方がいいのかない
や、
あるのあるのあるの、
いやないです
なんかあんの、
ただそのエロゲ声優の話しかしてないです
そうだね、
うん、もうびっくりした、
その話しか
もうびっくりして、しぐさにも送ったもんね
なんだっけ
うわうわうわ、
いやそれは使えないだろ
う、どれの話な、どれの話、
驚いてもうアイコピーって言っちゃったもん、
あれね、分かったもん、それで分かっちゃう、俺もあれだけど、あれね、
あのピヨン入れますから、ピヨン入れます、アイコピーって入れておきますから、
意味あるそれ、
ノリ
の話ね、
ノリピーみたいな、
うん、
ミキティみたいなね、
あの話でございますけども、
これの話か、確かに納得したわ、今、
うん、あのちょっと認識改めなくたって思ったね、あれは。
そうそう、すごい前の話かなと思ったら割と近所の話で、ちょっと今思ったより最近の話だったわ、
そうです
分かった、なんかその話したっけとか思ってたのよ
そう、僕がちょっと驚きすぎてトピックとしてね、ちょっと、
ね、
送ったことがあるっていう
ね、ね、うんうん、美少女ゲーム声優と外の声優、ね、特定するマンの
特定するマンがね、
うんうん、ですよ、
うちのフォロワーにいたんで、そういう特定マンがそっから
テスルマン
より
怖いよね。
そっから流れ
てる特定マンが。
そうそう、あの人たち事務所名とかでなんかこう特定したりするから。
そうね、そうだね。
この事務所はここやりがちみたいな。
うん、まああるよね。そういうのはね。
うん、あるね。 そういうとこ気持ち悪いなっていつも思ってる俺、
うん、
俺はフォローしてるだけだから俺特定しないから、
うんうん、お前やるあ、まあ、いやそこから情報を得てニコニコしてるもんな、
うん、エレガントさんは特定はしないけどさそこで情報を得てそれでやったって思ってるわけだからさ同罪だよ
、はい、
まあそうね、
はい、はい、そんな感じでね、この話これでいいっすか、
うんまあ、いいんじゃないっすか、
まあ、でもアニスパって聞いてました、うん、皆さん。
あ、実はね、うん、聞いてないんだよね、うん、俺ちゃんと。
俺アニスパが現行の頃は全然まだラジオ入りしてなかったから、
うん、はいはい、はい、
ああそっかそっか、
ラジオ停止期間だから、
ああ
うんうん、
でもシンプルに、そうそう、うん、俺が入ったのは4年前、
ああはは、
あのそれこそあの温泉のプレミアムができる直前ぐらいなの、
ね、ああなるほど、
うんうんうん、
だから歴が、
はいはいはい、
俺のラジオ歴と、温泉プレミアムは、1ヶ月ぐらいの違い、
同期ぐらい、
なるほど、
同期、ほぼ同期、ほぼ同期、
だからそのアニスパってだからやっぱ伝説の番組だったっていうふうには言われてて、やっぱ
うん、
その
俺はそんなにアニスパ聞けてないけど、うん、まあ、ちょいちょい、あんま良くないけど YouTube にあった切り抜きとか、
はいはいはいはい、
あ、ちょいちょい聞いててぐらいで、まあ、俺浅野先生にハマってたから、その時期、
ああそう、なるほど、
だからあれ主題歌 CD は買ってて持ってたよ、
はいはいはい、ああなるほど、うん、なるほど、ミルクリングス、
そうミルクリングス、乳輪、
うん、乳輪っていう意味があるっていう、うん、
そうそうそう、
だからそうあれも、ね、浅野真澄作詞で鷲崎武史作曲っていう、もうすごいですよね今考えると、
そうだね、うん、浅野先生だったら多分あっこら辺から作詞始めてるからね、
あそこから開花してますからね作家としての、
うん、才能、そうだね、
うん、
もう主題歌
すごいで、本当すごいよな、
うん、だから今考えるとすごいのになんで あの番組を終わらしちゃったのかみたいなね
まあね、そうだね、
うん、伝説の番組だったんだけど1回限り復活でちょっと2時間やっててっていうので、
そう、それはちょっと見たんですね、
まあ、
うん、うんうん、
いや改めて面白い、まあ、ブランクを感じさせない面白さで、
うん、まあ、でも確かにあれをちょっとだけ聞いた感じだと、ああ何か伝説って言われる意味は分かるなっていう、うん、
もう本当に、うん、2人ともトークスキルが高い、
うん、そうだね、そうだ、まあ、あれじゃない、終わった理由としてはコンプラ的な問題もあったんじゃない、うん、
あまりにも浅野真澄さんのコンプライアンスがやばかったっていう、
うん、浅野先生結構発言極んでるからね、
ちょっと令和にこのコンプライアンスはやばいぞと、うんう
ん、あ、だって由井かおりがさ出た回があって、うん、ゲスト回で、
はいはい、
まだデビューしてすぐぐらいかな、
うん、
のタイミングで、
うん、
でなんかリスナーからのメール読んで、
うんうん、
でなんか悩み相談みたいなメールだったんだけど、
はいはいはい、
読んだ後に浅野先生が、うん、こいつ童貞だよねとか言い出して絶対童貞だよとか言って、ゆいかおりの2人にどう思う、童貞だよねってめっちゃ振ってて、2人ともめっちゃ困ってるっていう回があってそれダメだよと思って、
これはねもうコンプライアンスが昭和で止まってますから
そのさ、うん、まあ、言わせそれが危なかったのかなっていう気がする、う
ん、ああ可能性ある、
いろいろ、うん、エジソンの方がなんやかんや安心するコンテンツですよね
そうだね、
安全な、
でも世には今そのやっぱ際どいコンテンツの方が欲しいよねっていう、
欲しい、まあ、うん、まあ、浅野さんもなんかこうツイッター上ではなんか、うん、なりを潜めてますし、
まあ、あとちょっとあれなんだよ、文字とかで書く分には普通なんだよ、うん、
あ、
多分トークとかでいじられたりとかするとああなっちゃうタイプだと思う、
さあまあまあそう、
うん、
そんなアニスパ話だったりとかしたんですけども、
うんうん、
なんかノベルティとかね、なんかもらったこととかありますか、そうやったら
ないですね、
ああ
まあ、そもそも僕は送ってないからね、そんなに、
あでもルイタンさんには別ラジから送った気がする
ああ
そこ同率に自分を入れるのか
いや
でも別ラジカーのやつってさノベルティって言えんの、
あれは何なんすかね、プレゼント、リスナープレゼントです、
うん、リスナープレゼントと年賀状でしょ、うん、
ああ、
うん、それってノベルティじゃなくて、
ね、じゃあリスナープレゼント的なのもない
ノベルティではあるよあれは、
あうんかな、
そのリスナープレゼント的ななんか、うん、ああでも渋さんはあれですね、うん、松江里さんからもらってましたね、
う
ん、
ああそうだね、
そうよあとあれ来ないかなと思ってるの、あのコラマイ大喜利の早くノベルティできないかなって思ってるけど、以前のやつできるのかなって思ってる、
それとはじゃあスキル先生トロフィーもあるわけだもんね、
あれはノベルティではない、あれはノベルティ
じゃないけど
勲章ですよね、
そうあれは勲章なので、
うん、
誇り
です、男の勲
章、うん、私の誇りなんだ、
まあ、僕で言うしゃもじみたいなもんですもんね、
あそう、
うわまた来たよそれシャモジおじさん来たよ、
や
っぱその芸はね、やっぱね、温泉さんが亡くなるまで続けてもらわないと
温泉さんがなくなるまでってすげえな、うん、だいぶ長いな、
その維持を何十年もやったら、あれだから伝説になるかもしれないから。
で、まあそんなね、僕もね、最近ちょっとまたノベルティというか、プレゼントが来まして、うん、あの、日本放送からなんか送られてきてさ、これがなんか、あの、クリーピーナッツのオールナイトニッポンの、一番くじとのコラボで、ツイッターキャンペーンとかやってたんですよね。
はい、
そこでなんか、あの、毎週3名様にクオカード1万円分がプレゼントっていう。
お、へぇ、すげえ。
1万円のクオカードが手元にあります。
お、合流できんじゃん。
合流できる。コンビニで合流しますか。
うん、それをマリトッツォ買う？
マリトッツォ
5個ぐらい。マリトッツォ50個ぐらい買うんじゃない？
クオカードで。
うん。1万円分なら。
まず店にそんだけ在庫ねえだろ多分。
ないです。
いや自分で発注するよ。
あ、自分でね。
発注して、そうそうそう、自分で発注して自分で回収するって。
産地消や。すいません、買うんで、あの、番組の企画で買うんで発注させてください。
食って飽きる。絶対マリトッツォ見るだけで嫌いになるわ。
それ YouTube にあげようよ。マリトッツォいっぱい1万円分食べてみたみたいな。
で、そんなザクオカードどう使おうかって思ってたんですけど、うん、その、うん、なんか支払い方として、あのコンビニ支払いで、あのセブンネットの受け取りもクオカードできるらしいっていう。
あ、そうなんだ、
う
ん、
そうそうそうってことを知って、この前、温泉通販キャンペーンのセブンネットショッピングのやつを、
うんうんうんうん、
4400円以上で CD が来るみたいな話だったんで、
うん、
あのクオカードでちょっとそれを買いましたね。
うわー、すげーな、
普通に須田健次郎の CD とグレパラジオのグレッパを買いました、
うん、おー、グレッパ買った、
グレッパ買いましたね、っていう。
え、もう一枚は、
もう一枚、
ユーグレパレット、
ユーグレパレットはまだ買ってないです。
あ、そうなんだ。
でグレッパの方がやっぱテンション上がりそうだなって思って。
そうね、
あ、
うん、
まあそうだね、テンション上がるではそうだね、
グレッパーって。
グレッパー、あのね、あかねちゃんの、あかねちゃんの幼女が急に出てくる感じすごい好き。
わかる。
あれすげえ好きなのよ。
どうしたってなるのあれ。
まあ、とりあえずこれで4400円達成したんで、あとは CD 来るの待つだけだなって思いながら、うん、
じゃあ残り5500円か。
そうですね、
マリトッツォはね、
マリトッツォはね、クオカードは、まあ、まだまだなんかこうやってね、ネット通販で、うん、クオカード支払えるっていうのは、まあ、これためになる話じゃないですか。でも
確かに今週もためになりましたね。
今週もためになりましたね。それはためになるラジオで、シグさん名前変えました、うん、
あ、バカバカ裏名義だよ。
嘘。
バカバカ裏名義だよ。採用された裏名義だよ。
あ、そうなんだ。
やっぱ大人向けだから、あの名前ダメだって思って、
そうそうそうそう、そうそうそう、裏名義にして、一応裏名義にして、
これ認識改めなきゃな、
認識改めなきゃなと思って、
あ、そうなんだ。
いや、絶対今回は絶対秋広触れてくるわと思って。
これこの人、この人じゃないとおかしいぞって、この名前のペンネームって思ったら、あ、いや、うん、そうなんだ、
うん、やっぱそうなのよ。
思った通りだった。
うん、
大人の番組に鳴沢シグじゃダメだったと。
そう、ちょっと、いや、なんか気が引けた。
まあまあ、しょうがないよね、それはね。
なんか違うなと思って。
風俗で本名で入るかどうかっていう問題みたいな。
やっぱ現地だ。やっぱ現地だ使っとこうかな。
そうだな。それは大切かもしれん。
そうそうそう。現地だは必要。
すげえ、あ、なるほどね。そういうことでね、まあいろいろ、ね、名前からね、いろいろ、こう、浜さんのラジオの関する話からこう、ね、うん、脱線して、いろいろいろんな話ができてるわけですけども。
はいはい、
せっかくなんでラジオの話でもします。なんかここの共通項というか、みんななんか、うん、意外とこの3人共通して聞いてるのが、うん、マジカルラブリーのオールナイトニッポンだったっていう。
お
い、
ラジオでラジオ
の話聞いてんの、先生。
最近聞き始めたの、
うん、あ、そうなんだ。
そう、聞いててっていう、う
ん、そう、いろんな、そう、いろんな温泉ラジオでね、
あ、うんうん、藤田さんとかも聞いてるって言って
た。まあそうだよね、
オタクに優しいラジオって聞いて、うん、あ、オタクに優しいなと思って聞いてた。
そうね、
そうだね、
野田さんが選曲する曲はもう完全にそれですから。
そうそうそう、うん、懐かしいよね、曲が本当に全部、うん、
イーシエの曲が流れてくるわ。
うん、
まあ、でもあれのおかげでね、うん、そう、あれのおかげでね、ファミチキが 40% 増量してんの知って買いに行ったりとか。
ああね、確かに、ね、うん、
そうそうそう、
そう
ね、本当だ、でかい、でかいと思う。
でかって、俺その祭りに乗れなかった。
俺もだな。
気づいたら終わってた。
そうでしょ。
ファミチキくださいって言って行ったら、なんか、あ、普通サイズだぞ。
それ、あの、高知でキャンペーンやってなかっただけちゃう。
いや、かもね。
サンドイッチ
だ
って、うん、いや、高知なんかパレスチナなのか。
そう、 あれ結構やってたよ、うん、だって1、2週間ぐらいやってたイメージあるね。
近所になかった、あとファミマが。
ああ、
やっぱ
高知やからな。高知やからな。
でもセブンイレブンは、
まあ、ゆうぺ
セブンイレブンはもっと遠かったって。
そうでしょ。
マジかよ。
近くて便利じゃねえのかよってね。
近くにセブンイレブンないって、それもう人がいないと扱われてるってことじゃん。セブンイレブンなんてどこにでもあるよ、あんな。
確かにな。
だから本当、受け取りに行くのにセブンイレブンに車で飛ばさなきゃいけない。
もうあれやっぱ秋広の住んでるとこ、あの人の住む場所ではないと判断されてるやつじゃん。
ちょっとのんのん日和もびっくりですよ。
ね。連長も引きながら田舎なのんって言ってくれるよ。うちよりも田舎なのんって、ガチ引きで言ってくれる。
本当にうちの畑にイノシシが現れますからね。
やば。ウリボーか。
ウリボーが。それぐらいの田舎です。
もうすでに成長してる段階かもしれんもん、
うん、まあ確かにそうかもしれんけど、
スパンゴみたいなの出てくるかもしれん。怖っ
怖っ、
まあそんな、うん、ラジオの話するのもあれか、
うん、まあいいんじゃない、
うん、いいけどいいのって、まあ、いいって、まあ、別ラジオしな、
うんうん、
まあ言うてでもここ3人共通してるのなんで、もう温泉のラジオと疎開ぐらいでしょ、うん、
そこ
ら、ね、温泉のラジオなんていくらでも番組あるからさ、
うん、まあそうね、
語るにしたらもう余裕で5時間超えるんじゃない、
ね、
なん
か、まあ超えるよね。
3人がそれぞれあの自分だけしか多分これ知らないなっていうラジオをプレゼンしていくっていうのもあってもいいかなと
思います
。あのやる、あの自分しか聞いてないだろラジオの
プレゼン大会皆さんにも聞いてくださいみたいな、
この3人の中で俺しか聞いてないだろラジオのぶつけ合い、
そうそう
で、まあ、ちょっと不況的な意味も含めて、
ね、不況的なね、
お前はこのラジオ聞いてへんやろ選手権
ニッチなラジオ選手権、ね、
ニッチなラジオ、うんうん、別にニッチかどうかは
まあまああれですけども、
ないよ
客層がねリスナー層が違うだけでね、
うんうん、でもだってみんなでもあれでしょ、あんた男性パーソナリティ系はほぼ聞かないでしょ。
ああ確かにそれはね、うん、
ああそうだね、う
ん、俺そこがちょっと強い層ある
からね。ああシックスのゲラゲラとか聞いてるんですよね確か、
うん、聞いてる、うん、だから温泉男湯系がまあまあ聞いてるから
。なるほど。ああ、僕たちもフレンドですのでとか聞いてる。
あ、僕フレとか、あと、ね、あの、石原樹ラジオで磨くとか。
全然触れてないんだよな、うんうん、そこら辺。
あ、聞いてるんだ、そこら辺。
そう。あと、笠間淳梶原学徒のフラット機構が今おすすめ結構。
へー。
あれね、男性パーソナリティにもまあまあおすすめだけど、まあ、なんだろう、あのね、うん、この番組ね、面白いです。いろんな意味で。
へー。
これの、あの番組の、あの、いろんな番組とのちょっと異質だなって思ってるとこがあって。
うん。
このコーナーでですね、ベタゼリフ全国アンギャっていうコーナーがあるんですよ。
ほう、う
ん、普通の声優番組って、あれじゃないですか、このセリフ言ってくださいって送ってもらって、その人たちが言うっていうのがあるじゃないですか。
うん、
あるね、うんうん、
この番組の不思議なところが、番組のパーソナリティのこの2人がお題を出して、女性パーソナリティがセリフを送ってもらうっていう。
ほう。
で、その音声を聞いて、2人が楽しそうにしてるっていうね、このね、
音源投稿コーナー。
そうそう。で、音源で、ね、で、そのパーソナリティの音源は、二人しか聞けなくて、
うん、
でも、そう、どういう感じに言ってるよっていうのを、二人がちょっと、やってる音声が、そこに被されて流されるっていうね、
へぇ、なるほどね。
そう、だから、やろう二人の可愛らしい音声がちょっと流れてくる。
はいはいはい。
なるほど、それ面白いね。
あのね、うん、そう、男性パーソナリティコーナーにしては、なんか不思議なコーナーしてるなっていう。
男性パーソナリティラジオ、そう、温泉でまた最近始まったのが、福山葵。うん、
ああ、はいはい、はい、
気にはなってるけど、まだ聞いてないな。福山潤と葵翔太の。
本当だ。
うんうんうん。やってるね。
うん、あれもプレミアムか、これは。
うん。
うんうん。
ロックしとこ
う。うん。男性ラジオが一つ増えた、
うん、そう、男性ラジオ意外とね面白いんですよ結局、
う
ん、
そうだね、面白いとは思うわ。
そう、確かに。
あ、でもそうでもそう、そのなんかね、あのね、そうだから、女性に向けたラジオなのか、男性パーソナリティが好きなことやってるっていうラジオなのかによってちょっとまた変わってくるのは変わってくる
んですよ。
そうだね、
そう、あのね、そう、あのフラット機構はそこがいいんですよ、
うんうん、
なんか女性に向けてでもあるんだけど、うん、あのね、男2人がなんかね、ほんと学生2人が楽しんでるみたいな、
へ
え、なるほど、
ようなテンションのやつだから、だからちょっと聞いてみてほしい。
ああ、なるほど、
なるほど、
良さはね、良さがある。
あ、男性声優ラジオはなかなか手を出してない部類だったんでね、
うん、そう俺も最近聞いてないな、
う
ん、
そうあのね面白いもの好きの人はいいかもしれんっていう感じ、
うんうんうんうん、
お気に入りでね熊上コーヒー店とか入れてるけどね全然聞けないですね
最近ね真面目な話が多いから、
ああなるほど、
聞いてはいるけど、
うんうんうん、まあそんな温泉の話なんですけど、まあ僕はね、ラジオ日本でやってる、ガチャリックスピンのメンバーのアンジェリーナ3分の1って方が、
うん、温泉もう終わりなんだ、
温泉ばっかの話してもなっていうあれだ、
まあそうね、まあそうね、うん、
アンジェリーナ3分の1さんっていうなんか、今19歳、メンバー最年少の方がいらっしゃって、うん、その人が一人喋りをしてるラジオ番組があるんですけど、
うん、
でそこでなんかこういろんな、なんかリスナーから募集してるんですよね、こういう趣味どうですかみたいなのとかがあって、でそこで、神田伯山さんの講談とかどうですかみたいなのがリスナーから来てて一回、それをなんかもう、まあ、19歳のねアンジーさんが、アンジェリーナ3分の1さん、まあ、略して通称アンジーって言われてるんですけど、その、うん、アンジーさんがこう聞いて、あこれはすごく良かった、あっという間の時間だったっていう、そのいう話をしてて、で そしたら神田伯山が実はそれを耳にしてて、実は神田伯山が TBS のラジオでそれを語ったっていう話があって、でその神田伯山のラジオから、今ガチャリックスピンのラジオに流れてきてる人がいるっていう、
まあでもそう、ラジオ、
ね、
ラジオの流れはそういうのがある、
ね、ラジオ同士の交流が今出来上がっちゃっててみたいな、
うん、
すごい今面白いことになってるっていうアンジェリーナ3分の1さんのラジオなんで皆さんよかったら聞いてみてください。
なるほどな。
だからいつか神田伯山さんゲストに呼ぶみたいなこと今なってるんで、
おお、面白いね、
うん、すごい
面白い
ことになってきてるんで、ちょっとよかったら皆さん、
オールナイトのスペシャルウィークみたいな、
スペシャルウィークみたいな感じで、すごいあの神田伯山さんがすごいもう神田伯山3分の1を名乗ろうかみたいな、3分の1って何なんだよそもそもみたいなことをもうすごい喋ったりとか、めちゃめちゃいじってたっていうね、アンジェリーナさんっていう番組同士の交流みたいなのがちょっと出来上がりつつあるんで、ちょっとそこら辺も気にしつつ、神田伯山のラジオもチェックしつつみたいな、ちょっと面白いことになってるんで、まあ、皆さんよかったら聞いてみてくださいっていうのがちょっと僕の今のおすすめのラジオですね。
なるほど、
はい、ドリタンさん何かあります？
おい、なんだろうな、言うて聞いてるみんなが聞いてなさそうなのって、うん、本当にそのさっきも言っちゃったけどルーチェの
ア
ニルーチェとか、
アニルーチェ、はい、ハッシュタグでなんかよくつぶやいてるなとは、
う
ん、
そうだね、俺まあリアタイできる時はリアタイ してるから、
はいはいはい、
うん、まああれはね、あの月曜日夜の19時か、
はいはい、
からラジオ日経でやってるから、
ラジオ日経、はいはいはい、
そうラジオ日経だから、ぶっちゃけあの間よ、あのラジコの無料会員でも全員聞けるから、
あどこでも聞けるやつです
もんね、うん、まあアニソンについてなんかなんだろう、昔のアニソンを流したりとか、
はいはい、
うん、
メンバーがまあみんなルーチェのメンバーでみんなオタクだから、
うん、
あ、うん、
なるほど、
うん、
アニメについて語って曲を流したりとか、はいはい、そういう感じの番組、まあそんなになんだろう、特化して変なところといえばコーナー名がいよい長いぐらいかな
そんなの、うん、なんかあるんですか？
こうなんかね、たまにやるなんだろう、あのツアーをやりました、そのツアーの振り返りのコーナーやりますみたいな特別企画みたいなのがあるんだけど、はいはい、うん、大抵それが、うん、ツイッター公式さんがこうコーナー名を打つと、1回のつぶやきでは収まらないぐらいの数にはなってる、
140超えてるってことですね
そうそう、それを、ま、あの5人で同時にずっと喋るっていうだけのコーナーなんだよ、
うん、
とか、はいはい、うん、アニルーチェとあと七二次のラジオぐらいしかないかな。
七二次も
そうか、みたいな、うん、七二次はあれだね、あの土曜日の夕方から、A&G でやってる。
ははは、 A&G、
うん、まあ、A&G で俺聞けねえから、あの公式サイトが、映像付きで毎週アーカイブ上げてくれてるからそれで聞いてるけど、
うん、
うん、あれはまあそんな、なんだろう、普通にアーティストラジオって感じだから、
はいはいはい、
うん、特化してこれが面白いよって言えるのもないんだけど
なるほど、
うん、まあそんぐらいかな、俺それ以外ちゃんと聞いてんのなんて、まあ、オールナイトなんでね、今更言ってもって感じだから、言って俺あの温泉とそこら辺しか聞いてないからさ、ちゃんと
まあ、うん、まあ、俺も温泉と最近やっとオールナイトを聞き始めたぐらい、
うんうんうん、
まあ、僕はもうラジコプレミアムなんで聞こうと思ったらいろんなラジオ聞けるんですけど、
そうね、
いや
プレミアム、ね、うん、プ
プレミアム
だったら多分いろいろ聞くと思うんだけどさ、
聞いちゃうからもうなんかもう
多分それやっちゃったら多分俺温泉のラジオを逆に聞かなくなる気がするんだよ、
多分それはそ
うで、うん、結構芸人さんのラジオ聞きたいもの、
それはねある、あの、うん、オールナイトが幅が広がり始めてて、
うん、
そうそう、俺もだってオールナイト最初三四郎だけしか聞いてなかったのにさ、気づいたら今、
うん、
三四郎とマジカルラブリーと、
うん、
ファーストサマーウイカかの3本毎週聞いてるし、
霜降りは聞いてないですか、
霜降りねたまに聞くぐらい、
あ、たまになんですね、
うん、毎回は聞いてないよ、
うん、初めはオードリーだけだったの、
うんうん、
いや
だからオードリーから今マジラブとマジラブとクリーピーと、
あ、クリーピー聞いてる、
うん、あ、クリーピー聞いてんだ、
星野源に広がってしまった、
ね、星源も聞いてんだ、
そう星、う
ん、
じゃあ星野源からクリーピーになっててもうすごい、金曜日すげえ金曜日じゃない火曜日がすごくなんかあれだな、
あれじゃん、全部全部ね、あのあれで聞くから、
まあ、ラジコか
タイムシフトだ、
タイムシフト、
タイムシフトだから
裏かぶりしてんじゃん今、
裏かぶりしてますねスピンオフこスピンオフ裏かぶりですねあ、なるほどね、うん、そうね、
うん、
まあ言うて損害でね、あとは俺シーサイドのラジオちょいっと聞いてるぐらいだから、
あーシーサイドもね、
まあ、うん、まあ、シーサイド言うてもパリパリしか今聞いてないからな、
は
昔もっと聞いたけど、
はいはいはいはいはい、
うん、
15分ぐらい15分ぐらい時間があると、あのジェーンスー生活は踊るの相談は踊るだけ聞いてるよコーナー
あーそこねあ
ちょうどいいの、あの15分ぐらいだからちょうどいい、
うんうんうん、
昔は、ね、TBS ラジオね、昔は TBS ラジオ歌丸さんの映画評は割と毎週聞いてたなって思いつつ、
うん、
最近もやってるじゃん、
今もやってます、やってるけどなんか、うん、興味あるのしか聞かなくなっちゃったっていう、
なんかね、
あ、まあね、
見てない映画のやつ見てもなっていうのもあるし、まあまあ、
見てない映画の話って言ったら、まあね、見てない映画の話って言ったら、まあ、コーラルマイクよ今、
あ、見てない、
うん、俺もね頭浮かんだね、
シネマ、あれはあの、そう、あの、いかれた、あれもまあいかれたコーナーが始まったなと、
シネマ
ね、いかれてるね、うんうん、あれはいかれてる、
あのね、温泉さんたまにいかれたコーナーやるからすごい好きなの、
あ、で
そうね、そう、
シネマネネといえば、そう、日枝ネネさんがなんかハッシュタグでシネマネネみたいなんで、うん、今月見た映画みたいなリストとかなんか
上げてるね、
上げてたんだけど、それで最近見たので冷たい熱帯魚入ってて、うん、うおって思った、
まあ、確か昔からね、
うん、それ見たか、うん、それを見たかってと思って、なんかそのなんだっけな、あの藤田茜さんもなんか好きな映画ありますかで、ね、なんかこう、ま、迷いに迷って冷たい熱帯魚って言っちゃったっていう話
あったね、
話あってそれを思い出したなっていう、
うん、ウインクね、
うん、冷たい熱帯魚を見たことある人
俺はない、
ない
ないよ、
ないか、うん、いや僕は
そもそも、うん、映画をそんなに見ないからな、
あ、そうか、あれ R18、 あれ R18 なんですよ冷たい熱帯魚って、
うん、なんか、うん、結構そういう感じだったのはなんとなく覚えてるけど、
エログロ系の映画なんですけど、うん、まあ、うん、死体解体とかそういうやつなんであんまり、
うん、
ちょっとグロです、だから、
うん、
なんか、あ、それを日枝さん見ちゃったかっていう、
まあ、まあ、
もし結構見てるし、
見てるしな、そもそも、うん、
まあ、別に映画好きだったら別にそういうの気にする人はあんまりないでしょ、うん、
ただ割と、うん、センスはいいなって思ってますそう、映画のセンス、
うん、なんでそんな上から目線なんだよ、分か
ってんなんだよ、
なんで上からなんだ、
俺も映画の話したい、誰かと
じゃあ消えたねねにデポクレイじゃん
いやいやいやいや、シネマナノやる
なんだよシネマナノって
こじんまりとしてそう
名前に何もかかってねえのに
3人ぐらいしか入れなそう、
うーん、今回見た映画はって
あれ、映画のシネマシーンやればいいじゃん、
シネマシーン、シネマシーン、
シネマシーン、
ね、
まあ、シネマシーンや
る、この
ボケみたいな
ここの別ラジファミリーで映画好きがいない問題、
うん、おうおうね、
映画は見たいけど、うん、なんかね、うん、疲れちゃって頭に最近入ってこなくて悲しいっていう気分、
ああ分かる分かる、
次僕が見に行きたいなと思ってるのは、うん、ソーの新作ですね、スパイラル、
ああそうね、
まあね、
あれはちょっと気になってんなと思って、
うん、なんか俺
見たいけどなんか嫌な気分になったら嫌だなと思って見れてない、
うん、いや嫌な気分になるためにために見に行く、そう、
グロとかホラーとかさ、うん、結構好きなんだけどさ、うん、
はいはいはい、
なんかそうとかああいうなんだろう、実写のグロ系ってあんま見たくないんだよな、
なんかね、そう、そうはちょっとリアル感があるから痛そうってなっちゃう、
あ、うん、あーなるほどね、
そうそうそう、だからなんだろう、ファンタジーな痛み、
うんうん、
だから今ネットレビューしか見てないのよ、そうの やつは、うんうん、だからストーリーはまあまあ知ってるっていう。
なるほどね。
そうメドバのせいで、そう、そうは気にはなってんのよ。
そうの
気にはなってるけど、
え、シリーズ一作も見てないって感じですか？
見れてない、見たいなとは思って。
うん、いや、そう、長いじゃん、あれも。
あのね、ワンだけでいいです。ワンだけ見て、なぜこれが爆発的人気になったのかって、ワン見ればなんとなくわかります。
ああ、なるほど。
ワンがもう原点にして頂点。
ああ、よくあるね、
そういうやつなんで。
ブレアウィンプロジェクトもそうな。
うん、そうそうそう。そうそう、みたいな話ね。
うんうん。
うん、
だって、
うわ、つまんね。
うん。しょうがないね。そうの話をするとこうなってしまうから、なんか、呪いみたいよね。
そうの呪い。その、
呪いだね。
そう、カレーの話して何の話すると何なんみたいな話になるやつね。
そうなっちゃうやつ。
そういうやつね。
うん。
じゃあまあ、そんな感じで、うん、お切りきますか。
いっちゃいますか。
いっちゃいましょうか。もう雑談もこんな、はい、この辺で、あれですけども。はい、今回の別ラジ大喜利は、人気絶頂のグラビアアイドルが急に水着にならなくなった何があったということで皆さんから募集しました。
はい、
こちら、いろいろ来てますね。ワイドックさんから来てます。
お、
だんだんとお腹が膨らんできて後日妊娠していることが発覚した。
あら、まあ、それはしょうがないわね。
それはしょうがないですね。
うん、
続きまして、ワイドックさんからいただきました。葉っぱとか貝殻しか使わせてくれなくなった。
ああ、
事務所が悪い、ね。
あれか。事務所が悪い、ね。
事務所が悪いやつね。
大が、どこの社長だろうね、大が。ナノマシンかな。
ナノ社長が。
ナノ社長かな。
ナノダ社長。ナノダ社長。
なんだよ、それ。
イエローキャブみたいに。
ナノダ社長
ノダ社長みたいに言ってますけどね。
やめろよ、それファニーゲームズかもしれない
だろ、
お前。
はいはいはい。
ファニーゲームズの話やめろ、お前。ファニーゲームファニーゲームスで大変なことになった
から。ファニーゲームスの野田社長はなんか菅田将暉のラジオでいじられてたな。
いじられたね。
菅田将暉のスペシャルウィーク聞いちゃった
な。卵をもらいに来るかもしれないだろう。やめろよお前。
やめろ。ファニーゲーム。
それファニーゲームなの。
それファニーゲーム。
でも現代
ファニーゲームも。そう、ファニーゲームはちょっと見たいと思って
シネマね。あれも
だいぶやばいらしいよ。
ファニーゲーム調べてみたんですけど、うん、2作品あって、
ああそうなんだ。
ファニーゲームっていうのと、その監督本人がキャストを丸々変えてやったファニーゲーム US っていう イギリスリメイクかなんか、そういうのがあって、で、なんか見比べた動画とかあって、もうあまりにもカメラの構図も全て一緒なんですよ。で内容も一緒で、
うん、
っていうのですごい実験的というか、何同じ監督でそんな風なことするんだみたいな。
音質悪くなったよ。いい話してるけど、音質悪くなって今、そう、悲しい気分になってる。
いや、すごいなんか、ハイパーエアホッケーみたいなことになって
る。そう、
なんかね。
嘘、こっちは、ちょっと、こっち同じなんですけどね。
だから、オンマイクや。
そうそう。
お前のマイクや。
マイクを認識を温めろ。
まあまあ、その、ちょっともう強行突破しますけど。
いや。
あと、ワイドックさんからいただきました。
はいはい。
寒がりなので。
あら、かわいい。
あ、それはかわいいね。
ちょっと脱いだけど、やっぱ冷え性やったね。
じゃあもうなんか。
あれだね。あの、前から撮ってもらってる時は背中に多分北海道貼ってるんだろうね。
かわいい。
すげえ、よく見たら鳥肌が立ってるみたいな。
そうそうそう。
あれ、腰じゃない、腰。
腰か。腰が冷えるのか。
そう、あの腰温めるとね、あの体温かくなるからね。
あ、そうだね。
うん、あ、ためになったね、またね。
ためになったね。いや、今週もためになりましたね。
あ、ためになりましたね。じゃあ、ラストワイドックさんいただきました。
はい。
秋田から。
まあ、シンプルね。
シンプルに。
シンプルイズベスト。
続きまして、うん、すだちさんからいただきました。
はい。
はい。
ファンの前澤とかいう男が毎日100万円くれるようになった。
やば。
あ、やば。
あ、これは美味しいな。グラビアでも前澤ファンさんはグラビアしてるその彦が好きなんじゃないのかな。わ、
うん、
かんない。
まあそうだね、
うん、グラビアをやめちゃったら君は今後どうするんだって。
でもわかんないよ、着衣フェチかもしれんよ。
あ、なるほど、ね、なんかありますね、着衣ニットとかね、そういうジャンルありますよね、
うん、うんうん
う
ん、
そういう可能性はあるよね。
はいはいはいはい。あ、まあ続きまして、うん、スタチさんからいただきました。その代わりに水着に着替える時の巻き巻きタオル姿で出るようになった。
あ、
なるほど。
水着ではなくね。じゃあ私は何を着てるでしょう的な。
よりニッチな層になったんだ、ね、
ニッチ。
そうね。
うん、
それで言って見せてくんないんでしょ。、
うん、
うん、いや、スマみたいなことだね。
いやらしいな。あーだなー、もうなんかそういうの。
シュレディンガーの水着よ。
シュレディンガーの水着。水着なのか水着じゃないのかな中はっていうね。
そうね。
そう。全部隠れてるやつなのかな、実はもっと際どいやつなのかな、
そうそう。ああ、なるほどね、うん。
ボディーペインティングなのかなとかね。
ああ。
可能性もあるからね。
見てみたくなっちゃいますね、うん、それはそれで。でも見せてくれ
る。シュレディンガーの。シュレディンガーの水着だから。
そうね。
はい、
開けたら水着なのが分かっちゃう
水着は見せないというね、かたくなに、うん、はい、続きましてすだちさんからいただきました。上も下もアベノマスクで隠すようになった。
隠れる
マスク、マスク、マスクビキニっぽいけど、
マスクっぽいビキニあるけど、
うん、まあ、あれだよね、でかい絆創膏みたいなことよね、あ、言っちゃえば、
はいはいはいはい、ね、いやー、これはどうなんだろうな。
安倍のヌード。
安倍のヌード。
それはもう水着じゃないじゃん。
うん、そうか、確かに。
それはラよ、ラ。
そうか、安倍のヌードはそうか。記者ご入手は裸か。
ああ、
そうだ。ご入手しなくても安倍のヌードはラよ。
安倍のヌーブラだったらまだね。
そうね、安倍の水着とかだったらわかるけど。安倍のヌードはヌードなのよ。
それ安倍さんのヌードです。
あ、やだ、いらない。
安倍、どの安倍かな。どの安倍かな。
可愛いかも。可愛いかもしれない。
あ、そうだね。いろんな安倍があるからね。
安倍がいますからね。
そうだね。安倍の生命とかね。
安倍。
やばい。
そこか。
陰陽師やん。
陰陽師。
陰陽師。
レッツゴー、レッツゴー陰陽師。
ということはお札で隠してるということですか。
ああ。
そうだね。もしくは式神がこう手で隠してる。
ああ。
殿っつって、
人型の式神がね、
うん、
ちょっと見たいかもしれない
はい、はい、続きまして浜浜さんからいただきました。
浜ちゃん、
はい、ビキニが贅肉の間に埋もれて着てても着てなくても変わらなかった。
ああ、おお、なるほど。
とに
かく明るい、
安心してください安心するやつだ。
とにかく明るいニャンコスターだ。
なんでニャンコスターが出てきた。
言いたいだけだな、もう。
言いたいだけだな。
言いたい
だけだな。ちょっと今の下手やったな。今
ごめん。びっくりした。ごめん。今、ちょっと、なんだろう、やっちゃいけないことが出る感じの、なんか良くないことやるやつ。
そうだ、
ね、うん、プラスマイナスみたいなやつだ。
なんか、岩橋さんね。
うん、そうそう。
なっちゃった。ヘミングウェイオーシャンビュー
やっちゃった。
コンコンコンコン
ランプの魔人とか言ってわかんねえこのネタ。
もう多分関西人が一番わかるんじゃない。
うん、
ねえ、だまあそんな感じで、ラストです。浜浜さんからいただきました。
はい。
神の精査によってこの世から水という概念が消された。
やば。
やば。
水自
体滅亡やん。
水がない。水生きていけない。
そっか。水着、水がなくなったらただのギーになるの
か、ね。ギーになります。だから水着は着なくなったっていう。
うん。それやばいよ。そんなグラビア撮影とか言ってる場合じゃないからね、うん、
そうね。
それ水辺で撮影とかできないよ、うん、水がないんだ
から、ね、今こそツバの使い時だよ。
もうそうだ、
いらない、
そうだ、
いらない、いらないと思い出してるな
、うん、レイのプールとかなくなっちゃいますからね。
そうだね、
水がなくなってると、
うん、例のプールがなくなったからでしょ。あのファーストサマーウイカは例の青年館でやるでしょ。
例の日本青年館でやるっていう、
うん、
そう、日本青年館でねイベントやりますんで、よかったらっていう。あれ配信がないからな、配信チケットがあるっていまだに言わないから、う
ん、なんで行かないのよ、ナノバさん。
俺行けないよ、
金曜日、
金曜日じゃん
休み取れよ、そんぐらい。
行ってたよ
なんでだよ、だめよ。
行けない理由が仕事だからっていう。
そうそうそう、う
ん、それは休みはいいじゃん。
平日金曜日ってっていうね。
だからまあまあ、マウイカは学級よりも下ということで。
ちょっと申し訳ない、申し訳ない。俺はでもなんかその学級の穴を埋めるためにファーストサマーウイカのラジオ聞き始めたところはちょっとある。
うわ、最悪だよ。俺最悪だよ。
女性パーソナリティ一人喋り関西弁ってなるのね、やっぱね。
すごいじゃん、その穴を埋める女にでもかからないんだよな、この女じゃつ
って。最悪だ
な。なんだよ、
そんな理由でラジオ聞くなよ。冒涜だよ、冒涜。
冒涜。でも、ファーストサマーウイカはウイカで面白いし、グッズも買いました。
まあまあね。
グッズも買いました。
買ったんだ。
あの、我慢してって。
買いました。多めコインケースってやつ買いました。
お、多めコイン買ったんだ。
多めコイン買いました。在庫が余ってるっていう。
一定の名前のやつ。
そうそう。ファスナー開けてクパーってなるやつね。なんか。
多めコインケースね。
多めコインケースです。
ねえ、汚い商品だぜ。
そう、なんかもうめちゃめちゃ攻めた商品だなって。
やばい。
商品名すごいなって。ね、そういうのと、ドテ じゃ、あれか、番組のフェス T シャツ、フェス T シャツかな、なんかあのファーストサマーウイカの白地の、
あ、白い方、
白い方、
あ、かっけえやつは、
かっけえやつ、めっちゃかっけえから買っちゃった、
うん、あれはそうだね、かっこいいよね、かっこいいから、俺も迷ったもん、ちょっと、うん、俺迷ったけど、うん、ファーストサマーウイカを買う前に三四郎買えよと思って買わない。
なるほどね。僕はあと土手ジャージも持ってますからね。
あ、持ってんの、持ってます、マジか、
土手ジャージ持ってます。あれなんかポケットにコンドームポケットがあるんですよ、うん、ポケットの中に、ポケットの中にさらになんかちっちゃいポケット
が、なんかジーパンとかに、ジーパンとかにあるありがちなやつ
なんですね、種入れですね、
そういう
ちっちゃいポケットね、
そう、ちっちゃいポケット、そうそうそう、そういう細やかな、なんか深夜リスナーに向けての
うん、うん、
やつが、
じゃああれじゃん、タメラジのグッズのあのあれじゃん、
あ
っとコンドーム入れ買ってさ、それ入れるじゃん、うん、
ポケットにポケットポケットポケットってね、まあまあ、うん、そんなね、
パペットマペットみたいに言うなよ、
パペットマペット言っちゃってますけどね、じゃあ、うん、そんな感じでもう一つ、あれいきますかね、じゃあ、
パロディ
AV いきますか、
じゃあ
パロディ AV どこだっけな。いっぱいあったけど
探しといて、
探しときます、
早くしてよ、言うほど時間ないよ、僕、
あ、なるほどなるほど、了解、じゃあこれいきます、浜浜さんからいただきました、はい、
はいはい、
小林さんちのメイドラゴンのパロディ AV、
うん、
小林さんちのゲイドラゴン、
シンプル、
あ、でも
シンプル、
アナラや、
ゲイドラゴン、アナラの浜さん的な、もう一つあります、
アナラの浜さんやめようよ、うん、
もう一つあります。
はい、
小林さんちのメイドラゴン S、
おお、はいはいはい、
のパロディ AV、 小林さんちのゲイドラゴンド S、
あ、そういう系、
さらに激しくなった、
S からド S のね、
ハードタイプだ、
ハードタイプ、
そうだね。
はい、今回は以上です。
いいね、
今回のパロディ AV は以上です。じゃあ次回の大喜利、シグさんに考えてほしいって言ったんですけど、
あ、完全に忘れてた、もう仕事忙しすぎて、
あら、どうしよう。
今ね、俺はクッキーをたくさん焼いてるよ。
はあ、なるほど、クッキークリッカーだ、
ほうほう、
クッキークリッカーだ、
じゃあとりあえずこっちで預かっとくか。こっちで
クッキーを、
違う、クッキーじゃなくて、こっちでじゃあ、1個大喜利今週も僕からやりましょうかね、う
ん、あるんならいいんじゃない、
あるならいいじゃん、あるならいいじゃない
あるんですけど、あるんですけど、ストックとしてなんかこれ以上なんか思いつかないから、うん、どうしようかなって、
あるならいいじゃないのよ。
これどうかなというのが、2つ、うん、一応2つあって、1つは送りやすくて1つ送りにくいやつがあるけど、
まあ、じゃあ送りやすい方でいいじゃない、
送りやすい方がいいのかな、うん、じゃあパロディ AV の流れでいきますけども、うん、パロディ AV 息子をいじっただけなのにどんな内容、
ああ、なるほどな。
うん、すごい。地上波じゃ絶対やらないタイプ。
だね。
やらないタイプ。息子をいじっただけなのに。このいじった後何が起こったか。
なるほど。
というのを皆さんに送っていただきたいと思います。いかがでしょう？
はい。いや、いいんじゃないですか？
いいでしょう。パロディ AV の流れで、これを募集させていただきました。
まあ、幅は広そうだ、確かに。
うん。
そうね、幅は広いね。
何の息子かもわかんないしね。
うん、そうね。
実の息子かもしれないね、うん。どっちも実の息子だね。
だから、そうね。あとは、なんか、偽タレントの息子をいじったみたいな。
そうね。
ところで、親から怒られたみたいな。
石田純一が、みたいなね。
うん、石田一世が、って。
うん。かもしれないからね。
三田佳子の息子が、って。
まあでも、きっと、ベツラジルさんそんなしょうもない会社してこないでしょ。
いやね、
ハードル上げるね。
どういう切り口で来るかですね。はい。そんな感じで、こういう感じで募集したところで、じゃあエンディングも行きましょうかね。
はい。
はい、エンディングってことで、はいはい、1個、そうね、メールが2個あるっていう状態だったんだけど、1個しか読めてないんで、うん、じゃあラストはエンディングの前に、エンディング中ですけども、じゃあ、はいはい、ルイタさん読んでいただけます？
あ、俺ですか？
はい。
ちょっと待ってね。はい、じゃあ、エンディンさんからいただきました。はい、童貞ナイトスクープの皆様おなすけ。
おなすけ。
早速ですが、今回皆さんに調査していただきたいテーマをお送りします。
はい、
それは初めて行く、職種などの日常に潜む卑猥に聞こえてしまう言葉です。最近仕事中の何気ない一言にムラムラしてしまわないか震えています。そこで皆さんのお力で卑猥に聞こえる言葉を調査していただきたく、来たるべきの時のために予習を したいのです、こんな私が健全な日常生活を送ることをできるようにご協力をお願いしますという依頼ですね。
依頼ですか。
無理、
初めてとか行くとか、うん、職種って言葉で、うん、 ちょっと反応してるのはちょっとあれですよね。
うん、そうだね、ナノマレベルじゃないと。
あのね、そう、あの調査することは可能だけど、エンリンさんが健全な生活を送ることは無理。
うん、そうだね、あなたはもうそういう体質です。
あの、それを最前提に置いていただけるなら、
そうね、なんかそれはもう気の持ちようだもんね。
うん、なんかありますかね。
エンリンはあのスケベの星に生まれてるから無理。
うん、
なんか
そうかもしれん。
とあるなんかあの、まあその同人、うん、音声作品の声優さんがちょっとこれは後で消すかもみたいな感じで画像を貼り付けてたのがあって、これがバルミューダって写生音みたいって言ってるのがあって、だからそう、日常生活に潜んでるエロそうな単語というか、これ卑猥にちょ、これはさすがにちょっとなんか人によるよね、レベルが高いよね。この人
そうだね、
バルミューダ
勢いがすごいだろうな、
勢いすごいな、バルミューダって、すごいな、あ、そういうこと思うんだって思って思わず保存しちゃいました、
ね。保存すんなよ、
保存すんなよ、マジで
保存してあげました、
お前画像とかでもないからちょっと気持ち悪いぞそれは。
いや
キモいわ。
画像として貼ってたんですよ。
ああ、画像として
貼ってたの、まあまあならいいんじゃない、ならいいんじゃない、
で画像を消すつもりだみたいな感じで、
ね、ああびっくりした、もうスクショ撮ってなんか現地撮ったみたいなことって気持ち悪いこと言うのかなと思って
違います違います、
やりそうだもんな。
うん、
いやそうじゃないんですけどね、っていうのがあったなっていう。
まあ日常に潜む卑猥の言葉か、
卑猥の言葉、
いくらでもありそうだけどね。
まあ
そうね、
思ったら
逆に
そうだ、
逆に思いつかんもんな。
あ、そうっすか。
一時期なんかのラジオでやってたあれだよね、コンビニの あの前鎮とか、そうよね。
ああ、前鎮とか、そう、はいはいはい、
これ何のラジオだっけな、何かのラジオ、
前鎮とか前出しとか、そういう言葉です
よね。そう、前鎮前出しとか全部そこら辺も卑猥な言葉に聞こえるっていうやつがあったけど、
ね、確かにそうね。
それ言ったらヘゴチンもそうなるけどね。
ヘゴチン、そうなん、チンだけで、
チンがつくやつ全部そうなる。
チンアナゴがそもそもそうなっちゃう。
まああれは見た目もあるからね。
そうね。
チンアナゴは。
ねえ、そうなーって思いながら。
これでも調査ってどうすればいいんだろうね。難しいよな。
何この調査依頼、調査のご依頼を には送れない調査依頼。
これ次回に持ち越しでいいんじゃないの？
次回、じゃあ次回、そうね。
1週間の間にこう調査して。
宿題、
あのさすごい思ったんだけど、これ大喜利にすればよかったんじゃない？
ああ、
本当だ。
これでもなんかプチミレディのラジオでなかったっけ？
ああ、あったよ。でもあれはエッチじゃないもんだから、エッチじゃないワードだから。
エッチじゃないの？
あれはエッチじゃないよ。
エッチじゃないって言い張ってるやつです。
あれはエッチじゃないから何言ってんの？
マンホールとかそういうやつでしょ。
女性声優2人が卑猥な言葉言うわけないじゃん。
エッチなラジオショーにノミネートされてましたよね。
俺は幻だよ。幻
あれ、そうなんですか。幻、
エッチじゃないもんだから。エッチじゃないもんだから。違うよ、そういうわけじゃないの。
ああ、なるほどね。まあまあそれもね、まあ募集
これ大喜利、本当大喜利でいいんじゃない、これ。
本当大喜利で、日常の何気ない一言でムラムラしてしまわない大喜利。ああ、まあまあ次回、次回それもちょっと、
いや、まあ卑猥なこ、卑猥に聞こえる言葉大喜利でいいんだよ。
卑猥に聞こえる言葉大喜利、日常に潜んでる、
だってこれ卑猥に聞こえる言葉を調査していただきたい
よ。ああ、まあ確かに
そう、いっぱい聞いて予習しときたいっていう意味だからさ。
例えば縛りプレイとかそういう感じですよね。
ああ、そうだね。
聞こえるやつね。
そうだね。
3人プレイとかね。
ああ、 3P とかそういうことね。
マルチタップとかな。
ああ、ロッピーチーズとかね。
そう。
じゃあまあそんなね、それもね、まあまあまあ、あるあるネタとしてね、次回。
まあ、こっち大喜利でよくね、でもマジで。
じゃあ、息子を辞める？
息子を。
ストックしとけばいいんじゃない？
自治会にストックして。
息子を自治会にする？
そうね。
じゃあ、
方が良くない？
で次回
どっちも惜しいよ。
惜しいもん、確かに。
で次回はじゃあとりあえず皆さんから、日常に潜むなんてことない単語だけどエロく聞こえる単語っていうことでね。
そうだね。
をちょっと募集してみようという、大喜利、番外編みたいな感じですね。大喜利というよりは、
ね、そうだね。
そうね。
あるあるネタみたいになっちゃってますけど。
そう。大喜利と言われると少し怪しいなって思ったけど。でも
確かに。
あ、でもだからこれがあれだよ、調査依頼、俺らからの調査依頼、
調査依頼。
ミステリーミステリー、
うん、そうミステリーミステリーなんで、うん、ね、ほらあの番組でもあのリスナーにあのちゃんとね、
確かにね、下駄箱、下駄箱ラブレター入ってましたかっていうやつね。
そうそうそう、
今回の調査内容です、
調査内容、うん、ね、エロく聞こえる単語、皆さんがエロく聞こえてる単語を募集しますということでね、
うん、
はい、そんな感じでね、まあ皆さんもろもろのメールアドレスは発表したいと思います。
別ドットだからね、アットマーク gmail.ne
ne じゃない、
あ、そっか、間違えた、また間違えた、
別ドットだからね、アットマーク gmail.com までっていうことで、
あ、コムね、
コムの方でしたね。
シンプルにこの人があの G メールのアドレスを知らない人になってる。
G メールとか、あのコムです、うん。コムの方で。
あの今ねボケようと思って言ったらね、あ、正解言っちゃったからどうしようってなったの。
いやもう そこのボケ大喜利もね、あと後々ね、うん、なんか募集してもいいですよね。メールアドレス。
そうね。
なんか架空の番組の架空のメールアドレスを募集するみたいな。
うん、
あ、誰々のやってる誰々の誰々のやってる番組はアドレスがこれですみたいな。
うん、
うん、いいと思うん
ですよね。さあそんな感じで、いろいろ、固まったところで、あとなんかお知らせとかありますか、はい、皆さん。
不況ですか。
不況というお知らせという名の不況コーナー。
じゃあとりあえずいっぱい言っとこうかな。
はい。
放送日の今週だと、あれですね、イヤホンズの新しい CD が、
うん、
EP アイデンティティだっけ。
ああ、あれ
が、
はいはいはい、
発売され
ますね。アイデンティティだからってなんか野沢雅子さんのモノマネの人は来ないんだなっていうのはちょっと、
うん、出ねえよ、サカナクションも出ねえよ。
なんかすげえ、だから青にプロダクションかかってっから青いアイデンティティでそっち、うん、赤い髪の方がちょっと
関係ない、関係ない、関係ない、
関係なかったですか。うん、なんか
っていう、
うん、
それとイヤホンズ CD が出ますよっていうのと、
はいはい、
放送の、まあ、1週間前ですけど、武田さやなさんの新しいアルバムが、
あ、なるほど、
メリメロメリメローっていうねアルバムが出てまして、
はいはい、
こちらあのあれですね、あの霜降り明星の粗品さんが新曲を作ってます。
ああ、なんか粗品さんね、うん、多才ですよね、うん、
よかったら聴いててください、
ファーストサマーウイカの帰り花のオリオンもね、粗品さんが作詞曲してますから、
ね、あれいい曲よね、
うん、そうですね、
うん、
本当にああいう、
あとは、うん、あとは、9月20日月曜日祝日の夕方6時から、
はい、
7分の22の、YouTube で、オンラインライブを無料で公開しますので、よろしければ見てください。
なるほど。
あと9月25日土曜日に、大原由里子さんが、ライブをやりまして、そこも配信チケットが出ますので、よかったら見てください。以上です。
大原由里子さんの話って一言もこの番組で触れてない気がするんだけど、
そうね、してないね、
初めてその名前聞いたぞってなって、
いや、言っとくけど俺言ってないけど、うん、結構好きなアーティスト多いから。
あ、なるほどね。
うん、結構まだ隠してるよ。あのファナとかね。
ファナ、あ、うん、はいはい、
うん、ファナとか俺様とかそこら辺全部隠してるからね、まだ。
はいはいはいはい、
まあ今回は大原由里子さんライブやるってことで、よろしければどうぞ。
あ、なるほど、了解です。他は
以上かな、僕は
大丈夫ですかね。他はなんかあれですけどね、まあまあその別ラジ YouTube で、まあ秋広の YouTube ですけども、
うん、
いろいろアップしてます。最近だと別ラジゲーム部のアモアス大会っていうのをちょっと開催したんで、
そうね、
そちらをやってるんですけど、なかなかね、
初心者を差し上げるやつね、
なかなかなんかこう、うん、改めて見ると面白いところがいっぱいあったなって、見どころが多いなと思って、
ね、ああ、もう確かに、
うん、
ちょっと最初からクライマックスだからね、
ちょっと面白くてちょっと見返してるもん自分で。
まあ、なんだったら一番最初が一番面白かったけどね、
うん、
ま
あ
ま
あ
ま
あ、それは本当ある、
それはね、うん、あれダメよ。決めつけで追放されたのが本当にインポスターだったっていう。
いや、正解だからいいんだよ、あれは。
超面白かった、
結果論なんだよね。
ただの超直感がさえ渡ってただけ。
ひどい話ですよ、あれは。うん、あとは、別ラジスピンオフもあるんですけど、まあまあ、あの、りょうやんからのお知らせというか、なんかこう、あれだったんですけど、
ほうほう、
なんか、トモさんとルイタンさんと喋ったやつが、データが消えたらしくて。
らしいですね。
だから、あの、
これ、うん。
前編かなと思ったら、もう、あれしかもう残ってないというね。
そうですね。結構ね、あの、しゃもじマウントおじさんの話がしたんだけどね。
ああ、もう何も知らない、そんなの。はい、
いや、しゃもじマウントおじさんっていう架空の人をね、
へ、
うん、みんなで想像して、
あ、
そう、どうなんだそれっていう話をした。
架空の敵を作って叩くって変な話でした。
いや、叩いてるわけじゃないよ、だいぶ。
あ、 まあ今はなんかリョウヤンとメタルヘリックスさんっていう方だね、
そうですね。いや聞きましたよ俺は。
あ、聞きましたか。
いや面白かったよ本当に。
なんか異業種って感じでね、なんかこう、これはどう
なんかね、本当ね、リョウヤンがね、本当自分のなんていうステージで戦ってから伸び伸びしてる感じがすごいして、
あ、なるほどなるほど、
うん、めっちゃラジオしてる感じ。
異業種ではないでしょ、むしろ
異業種というか、まあ、そのうちの番組とはなんか関わりのないところのなんかもう本当のスピンオフみたいな。
そう
なん
です、うん、うち規模で言えばそうだけど、うちとしては本職でしょ言ってしま
う。両親の方はね。でもまあまあ、なんかリスナーの中には疑ってる人もいるっていうね。
そうだね、両
親が、両親がまだバンド活動してることを疑ってる人が
い
る。
だから、まあ、物事柔らかいからね、
うん、そうね。まあ、メタルヘッドさん、ね、あのスピンオフの本編でも言ったけど、サブスクとかも出てるし、うん、YouTube チャンネルとかもね あるんでね、はいはいはい、そこら辺もチェックしていただければと、
ね、
俺は何様なんだって話だよ。
まあまあ、いろんな広報、いろんな広報、あなた出てるんですかで、私は一切出ておりませんっていう、その
全く関係ないけど、
行列の渡部みたいなポジション。
やめてよ、俺捕まるじゃん。捕まりはしないか。
今フワちゃんがやってるとこで。
うん、やめてよ。
え、そこには関係してるんですかで、私は一切出ておりません。あれあれですけどね、まあそんな感じでね、いろんな告知もしたところで、終わりたいと思います。
はい、
はい、ではそんな感じで別ラジの、第何回だっけ。
何回かな、
3625回。
いやいや、どんだけやね、
マジですると258だね。
あ、258でした。はい。そんな感じで、あと2回でタイトルコールちょっとね、探さなきゃっていうなってますけどね。
ああ、エンリンさんからもらえば。
エンリンさん来るかな。エンリンさん、じゃあお待ちしております。別にあのフォーマットでタイトルコールくれたらいいんで、あの音声ファイルください。
はい、
はい、そんな感じで、別ラジ第258回でございました。はい、お相手はアキロと、はい、
シグト、
カラオケのお箱は愛のメモリールイタンでした。
松崎知える。
そうだよ。
テレメンさん、さようなら。
はい、お疲れした。